日本政府よ、腹をくくって日台安保を強化せよ。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
先週はね、東アジアの戦争はもう始まってるんだ、
はい、
まあ、そんな話しましたよね。でその今の主戦場は、まあ、香港なんだけど、まあ、その次確実に来るのがこれ台湾なんだと、まあ、そんな話をしましたよね。
どんどん日本に近づいて
くる、日本に近づいてきてると。でだから桜を見るかいや言って嘘ついたりとかなんとかかんとかしてる場合やないですよと、
はい、
中国はもう確実に超大国になりつつあってね、
うん、
だからアメリカともう並び立つ大ボスになるわけですよ、21世紀の中盤に向けて、
はい、
そうなるともうその近所の我々も大変なんですよ。これは
かなり影響があるんですよね。
でこれアメリカにただ単に射程として付き合ついてったらええっちゅうだけのもんじゃなくてね、
うん、
自分で自分を守らんかったらもう中国にもやられるしアメリカにもやられてしまうと。でね、今日本は自分で自分を守れないという立場やったら、とにかく一番強いやつにひっついとったらええっちゅうことになるじゃないですか。
うん、
でそうなると、まあ、アメリカにひっついとこうっていうことになってるわけですよ。
はい、
でもこんなねしょうもないやり方しだしたってね、実は小泉純一郎っちゅうやつがね、
はい、
総理大臣をやったのが2000年代にあるんですけど、
はい、
それまでそうじゃなかったんですよ、
うん、
一応ね日本はアメリカの属国ではあるけれども、そのうち独立するぞと。だって自由民主党のね党ができた時のこの約束の中に、在日外国軍、日本に駐留する外国軍の撤退に備えて、うん、自主防衛体制を築き上げると書いてあるんですよ。自主防衛するって書いてあるんですよ。
そうなんですか。
これ自民党が言ってるんですよ。昭和30年の党の綱領って言ってね、一番大事な文章ですよ。その中に、まあ、要するにアメリカがどっか行った時に適切な集団的安保体制のもと独立しますって書いてあるんですよ。集団的な安保体制って意味わかんないじゃないですか、
うん、
で自主独立するはまあわかりますよね。自分で鉄砲を持ったり、
なん
かいろいろこう守りますってことなんですけど、その時に自分で自分を守るだけじゃなくて集団的に守りましょうと。これどういうことかっていうと、今の日本の立ち位置からするとね、日本とやり方が似てるのはアメリカはまあ近いとしましょうよ。中国に比べたら北朝鮮もだいぶちゃいますよね、
うん、
ロシアもまあ仲いいか言うと、まあ、ずっと潜在的な敵だったっすか。いつ何やられるかわからんよ。
だって北方領土のこともありますし、
うん、でもまあ、 中国よりはマシかなとか、プーチンさんと安倍さん、ヨンさん会ったりとかね、まあ、してますやんか。まあとにかく今やばいの北朝鮮と中国かなって感じじゃないですか、
イメージは。
日本はね、
うん、
それと比べたらアメリカはまだちょっと日本に近いかなと。で韓国はまあ近いかなと。
韓国近いんですか。
近いですよ。だって北朝鮮と比べたら韓国の方が、
ああ、まあ比べたらそうです ね、うん、
中国と比べたらまだ仲いいですよ、
うんうんうん、
じゃあ台湾も、まあ、ちょっとウッドコに近いですよね。そしたら日本を中心に日本を守ろうとしたら台湾と仲良しとか得ですよね。中国を抑えてくれるし。
そうですね。
で、ほんまやったら韓国とも仲良しといて、
うん、
北朝鮮がなんか言うてきよったら、まあ、日本と韓国で同盟でやっつけるぞと、
うんうんうん
うん、いう感じにね、しといた方がいいじゃないですか。
その方がいいです。
あるいは、ね、日本とインドとかもね、これ軍事同盟っていうか仲良しといて、
はいはいはい
はい、中国をちょっと抑え込むとかね。まあ、要は敵がおるわけですよ。で敵をやっつけるときに、まあなんか自分一人で勝てたらいいけども、
うん、
なかなか難しかったらいろんなところと同盟を結んだらいいですよね。
ああ、ほうほうほう。
これ戦国時代でもこれみんなやってたわけですよ。浅井長政はこうして、柴田勝頼はこことここを仲良して、家康とくっついたり離れたりとか、
はい、
そうやってこうなんか集団で同盟を組んで戦っていくっていうのは大事なんですよ、戦国時代。
はい、
だから自民党の綱領にはその集団的な誰と仲良するかもよう考えて敵と対峙していくような自主独立が必要やでと書いてあるわけですよ。
周りの人ともちゃんと協力っていうのが、
そうそうそうそうそう。そうやけど、当然ね、戦国時代考えたらわかりますけどね、いつどうなるかわからへんから気は許しちゃダメですよ、うん。だから自分で自分を守れる力はないとあかんけども、はい、かといってバカみたいに一人で全員に結果を売るのはバカ。なので、こう、適切に同盟関係を結ぶのが大事だって書いてあるんですよ。そん時に僕はね、やっぱりね、台湾めちゃくちゃ大事だと思うんですよ。うん、今日はね、そんな話をしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。キューバ、今の日本と台湾がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由
1、
未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子どもの頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、日本政府よ、腹をくくって日台安保を強化せよ。
うん、日本が自分で自分のことを守ろうとしたら、まあ、自分が一人で立つことが大事だけど、それと同時によその国とも仲良くしながら、
うんうん、
まあ、なんか日本のことをやっつけようとしてくるやつと対峙しておくことが大事だと。
はい、
まあ、これがまあ集団的安保体制と、まあ、だからそういう意味で国連とかもまあ大事ですけども、はい、まあ、やっぱり東アジアには東アジアの固有の状況っていうのがありますから、個別的な軍事的な、まあ、関係を強化していくことが必要なんです。で、もちろん日本には憲法9条第2項っていうのがあって、まあ、簡単にはことは進まないんですけども、まあ、法律の制約の中でできるだけそういうふうにしていくことが必要なわけですよ。あの、法律っていうのは何もかも全部細かく書いてあるわけじゃなくて、
はい、
裁量の範囲っていうのがありますから、あの、その法律で決められた範囲の中でも、できるだけ、こう、仲良くしといた方がええ国と、できるだけ敵対しといた方がええ国がおると、はあ、まあ、いう話なわけですよね。
はい。
で、今のこの状況を考えたら、まあ、効果不効果というか、まあ、残念ながら世界最強の軍事大国、アメリカを抜きに、今の東アジアの安保体制。安保体制っていうのは要するに防衛体制ってことですけど、防衛体制ってちょっと気づきにくいので、
はい、
まあ、当面はちょっとアメリカのこともちゃんと一緒に考えると。
はい、
で、それで考えると、やっぱりアメリカ、台湾、韓国と日本が協力関係を結んで、中国、北朝鮮とこう対峙していくと。で、ロシアに関しては是々非々で対応していくと。まあ、そんなのが基本的な構図なんですよね。
はい、
で、それで考えるとね、僕は台湾めちゃくちゃ大事やと。申し上げたのはね、まず韓国ってちょっとややこしいじゃないですか。もうすでに韓国軍が日本をレーダー照射してますからね。
ややこしいですね。
うん、あれもう自衛官が言ってましたけど、あれ攻撃されたのと一緒やと、俺らとしたらと。何してくれてんねんと。これもすごい日本国民怒ってるところはあります。で、まあアメリカはなんか日本のこと好きっていう感じも何もなくてね、
はい、
頼るっていう感じも何もなくて、ただ単に射程として、手のえ駒使いとしてどう使えるかなと思っとるだけなんですよ。だからまあ、アメリカとの関係を続けるとしても、
はい、
何もかも言いなりになってたらちょっとやばいという状況があるわけですよ。
はい、
まあ、インドはまあちょっとだいぶ離れてますし、まあ、オーストラリアとかも大事なんですけど、まあ、だいぶ離れたところですよね。まあ、あとフィリピンとかも、まあ、大事なんですけども、ちょっと離れてますよね。
もう全部大事、う
ん、全部大事なんだけど、今一番やばいのは中国ですから。
はい、
中国が攻められることを守る上で、台湾って地理的にむちゃくちゃ大事なんですよ。この間も言いましたけど、台湾を取られたら与那国島まで200キロですから、あっという間に 日本と中国の防衛ラインが出てくるわけですよ。
はいはい。
これすごく大事なんで、さらに韓国も実はすごく大事なんですよ。
うん、
もし韓国が北朝鮮、中国側に取られてしまったら、防衛ラインというものが対馬海峡になりますからね。
はいはいはい。
だから目と鼻の先に敵国がいるという非常に危険な状況になるわけですよ。だからそういう状況にならないようにするためにも、朝鮮半島に日本と仲良い国家がいることは大事なんです。
うんうん、
だから台湾と韓国ってすごく大事。
大事ですね。
なんですけども、日韓関係は歴史的な経緯もあって、
うん、
国民感情が良くない。
うんうん、
で最近ムンジェインはもうな北朝鮮と仲良したい。統一できんのやったらもう北朝鮮の言いなりでもある程度いいですぐらいの雰囲気がある人なんです。ムンジェイン。伝統的に韓国っていうのは中国の配下にある国なんですよ。これはね、歴史的に言うとね、もう1000年、2000年の歴史のある話でね、中国はずっと昔から大国だったので、作法体制って聞いたことあります？
作法体制。
作で包み込むっていう体制でね、要するに中国は周りの近隣諸国を配下に収めて、密軍ものを密化させるということを、もう中国皇帝が世界で一番偉いから、中華人民って中、中の花ですから、もう、世界で一番偉いんですよ。で、南蛮とか東蛮とか、だから野蛮人が周りにおるだけで、はい、俺らだけが文明人やって、これが中華思想って言うんですよ。
へ
ぇー。で、周りの下々の国々を配下に収めて、貢ぎ物を送らせるというのが、作法体制なんです。
はぁー。
で、韓国はずっとこの作法体制内部にいるんですよ。
はい。
で、まあ、台湾っていうのも、まあまあ、そういう話ですよね。で、ベトナムとかもそういう経緯があって、その中から唯一独立したのが、聖徳太子なんですよ。聖徳太子だけが独立したんですよ。
そうなんですか。
日出ずる国の巫女から日沈む国の王子へと、これやったんでしょ。手紙出したんですよ。だから私はあなたから独立しますと。中国は皇帝が偉いかもしれないけど、あなたたちは皇帝かもしれないけど、
うん、
こっちには天皇がいるぞと。
皇
ってどっちも同じ字なんですよ。
そうですね。
天の皇、皇の帝、どっちが偉いかもわからんわけですよ。
はい、
っていうか、天やから、うちの方が偉いんちゃうけぐらいですよ。
うんうんうん、
そうやって日本は作法体制から初めて外れたんですよ。
聖徳太子すごい。
すごいんですよ。歴史の教科書的に言うと、昔のですけど、最近だいぶちゃうこと書かれてますけど、まあ、もうなんせそういうことなんですよ。独立をして、で、日本の皇室だけが、中国の皇帝システムから外れたんですよ。
はい、
で、貢ぎ物を送らなくなったんですよ、一切。
そうなんです
か。で、中国は全然手を出さなかったんですよ。そうやって聖徳太子が今まで来てるんですよ。ずっと。だからこれはね、ものすごいことなんですよ。
本当ですね。
で、でもそんな状況の中で、日本は独立してて、で、アメリカと戦って負けて、アメリカの今射程みたいになってるんですけど、本来は、もう今言ったように中国からも独立し、アメリカからも独立し、
うん、
まあ当時は天皇システムというものを使って、
はい、
独立国家として存在しなあかんわけですよ、日本は。うん、
じゃあその時すごい強いですね、日本。
強かったんですよ。だってもう世界の大国の一個ですから、日本っていうのは。
ね、
江戸時代とかの経済力ってとてつもなかったですからね。産業革命が向こうにあったかもしれないけど、日本っていうのは文明がものすごい発達してたっていうのはそういうとこがまああるんですよ。で、その中でやっぱり伝統的に韓国っていうのは中国に貢ぐものをするっていうノリが、この令和の時代にも残ってるんですよ。
そうですか。
21世紀も残ってる。で、戦争が終わった時は、実は中国共産党じゃなくて、中華民国というのは蒋介石が中国だったんですよ。で、途中でなんか、戦争が終わって5年ぐらいかな、してなんかもう内乱が起こって、で、蒋介石が台湾に逃げてきたんですよ。で、中国共産党が今、習近平みたいな奴らが、まあ俺が中国やって言ってるんですけど、うん、ほんま言うたら、だから内乱してる状況なんですよ。蒋介石軍と、
うん、
中国軍が、
うんうんうん。
ずっとそれは中国の内乱状況が、まああって、
はい、
で、アメリカにとって中国って敵ですから、
うん、
まあロシアと共にね、はい、だから台湾に肩入れをすごくしてるわけですよ。
ああ。そういう構図があるんですね。
で、さらにね、こっち、台湾の中には昔から台湾住んでる人と、戦争で負けて大陸から逃げてきよったやつがいるわけですよ。この2種類いるわけですよ。で、この外省人、内省人っていうのが、だから古い台湾人と新台湾人がいるわけですよ。で、新台湾人っていうのは実は今の中国人とほとんど一緒なんですよ。旧台湾人って言ったら、まあ日本の沖縄の人とかとまあ近いですね、
はいはいはい。
言ってみたら民族的というか、まあ日本ともそんな差はないはずですよ。まあ与那国から200キロぐらいですから。
うん、
そんな状況があって、だから中国に仲間になってもええわっていうのは外省人が、だから新台湾人が、まあ、中国と一緒になろうかなっていう勢力が半分いるわけですよ。
あ、
でそっちが勝ちかけてたんですよ、
はいはいはい、
だけど香港の問題でやばってことになったから、やっぱり独立戦闘を俺らもめちゃめちゃ殺されるわっていうことになったんで、古いあの台湾人さんグループの方がまあ強くなったわけですよ。で独立をしたわけですよ。でこの古い台湾人さんっていうのは日本とすごく感情的な結びつきが他の国と比べると深いんですよ、
うん、
なんかね僕ねやっぱり、ね、台湾好きなんですよ。一回しか行ったことないんですけど、
はいはいはい、
なんかね食事美味しいし喋ってても立派やしね、
うん、
留学生もみんな感じやしね、
うーん、
まあ、よそのことは何も言わないですけど、台湾人って人やなって、うん、これね友達いたら絶対わかります。
本当ですか。
うん、似てるんですよ。メンタリティが、メンタリティってこう精神的ななんかがね、
はい、
だからあの韓国ってやっぱりこうさっきの作法体制の向こう側ですから、
うんうん、
大陸に近いんですよ、
はい、
だからねやっぱりちょっとね考え方とか合わんところがまああるんですよ韓国って、
はい、
中国とかって。ところが内省人、あの古い台湾人の日本人でなんかこう似てるところがあってね、でこれはねどこともない資産なんですよ日本にとって、
うん、
そういう意味もあって日台関係っていうのもっとね強化していったら絶対いいんですよ。だから軍事的にも極めて重要な拠点だし、で思想的にも民主主義っていう意味で完全に同じ立場で中国とも対峙してくれるし、でしかも中国と戦う姿勢も持ってるし、でしかも文化的に最も近い民族の一つなわけですよ台湾人の皆さんっていうのは、はい、でしかも距離は200キロ
近い。
こんなもんもっと仲良せえや。
大阪から東京より近い。
そうですよ。え、何ですか？あの、岐阜とか？まあ、愛知ぐらいかみたいな。え、大阪から愛知行くぐらいかみたいなところに台湾があるわけですよ。
近いですね。
だからね、ちょっと台湾を日本政府はね、ちょっと過小評価しすぎなんですよ。だから日本にとって台湾がどれだけ気持ちいい国なのかっていうね、象徴する曲を今日はね、ご紹介したいと思います。
はい。
台湾の本当に可愛い女の子。ビビアン・スーさん歌う。ブラックビスケッツのタイミング。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
ブラックビスケッツでタイミングお届けしました。
知ってます？
知ってますよ、懐かしいです。
ああ、ちっちゃい時ね。
もう、はい、本当
に奈緒ちゃんがちっちゃい時ね、
保育園とかそれぐらいですけど、なんかそれぐらい
のね、はい、なんかいつもね、これあのうっちゃんなんちゃんの売りなりっていう番組があったんですよね、バラエティ番組で、うん、まあキャインと、はい、あのうっちゃんなんちゃんが出てなんかいろいろ社交ダンスしたりとか、なんかいろんな
社交ダンス、この番組ですか？
そうそうそうそうそう、うん、いろんな企画やってて、
はいはい、
そのうちの一つにあの千秋っているじゃないですか、
はい、
で彼女がポケットビスケッツっていう、
うんうん、
ユニットで
生まれ変わって
ってね、
はい、
で、それに対抗してね、なんか悪役として出てきたのがこのブラックビスケッツなんですよ。で、その時にビビアン・スーっていうね、
はい、
可愛い女の子が、
めちゃめちゃ可愛い。
めちゃくちゃ可愛い。このビビアン・リーっていうね、はい、風と共に去りぬの女優さんの名前パクったんだと思いますけどね。
あ、そうなんですね。
ビビアン・スー。で、僕このビビアン・スーがもう可愛くて可愛くて。めちゃくちゃ好きやったんですよ。
可愛い。透明感の塊です、
ね。このタイミングの前ね、確かね、スタミナっていう曲なんですよね。スタミナでデビューなんですね、確か。で、まあそれもまあ売れて、このタイミングがめちゃくちゃ売れたんですよ。
はい。
これがね、出荷枚数は200万枚売れたそうですよ。
200万枚?
実売160万ぐらいかもしれませんけど、まあもうとにかくそれぐらいもむちゃくちゃ売れたんですよ。で、これが日本で大ヒットするだけじゃなくて、台湾でも大ヒットしたんですよ。
そうなんですね。
これね、考えてみたらね、今やったら TWICE とかっているじゃないですか。
あ、いますね。
こう日本、台湾、韓国の可愛い女の子集めてなんか歌いますみたいな。
はいはい。
グローバリズムみたいな。
はい。アイズワンとかもそうですね。
顔見ても誰が何人かようわかりませんけどね。同じような化粧してるし。
いらっしゃいますね。
う
ん、で、
まあああいうの今やったらまあ、はい、結構普通ですけど、当時はもう画期的だったわけですよ。台湾の女の子が日本で日本語を歌って大ヒットして、はい、で、台湾でも台湾語で大ヒットすると。
あ、台湾語で?
確かそうですよ。
あ、そう
ですか。で、これタイミングっていうのもね、時期っていうその感じの台湾語もついてて、うんうん、向こうでもちゃんと発売できるようにこうなって、タイミングって英語でもあるし、
はいはい、
僕なんかもすっごい好きでしたからね、
うん、
こうビビアンス
かわいい
かわいいこれはね、なんちゅうかね、この日本と台湾のなんていうか感覚の近さをね、こう意味してると思いますよ。で、あの時バラエティ番組で可愛い女の子として出てて、
はい、
で、みんながもうアイドルとして好きになったわけじゃないですか。ビビアン・スーのことね。で、台湾でもすごい人気が出てっていうね。だから、で、これでね、すごく日本と台湾のこの精神的な近づきっていうかね、こう近さっていうのが、こうぐっとこう近づいたんちゃうかなと思います。逆に言うとね、ただね、一個言っとかなあかんのは、こういうのだけで外交なんかやったら大やけどしますからね。
はい。
こうなんか感情的に好きやからっていうのであったら、でこう外交良くするっていうと、これパンダ外交って言ってね、
ほう、
中国はずっと日本の人の中国に対する印象を良くするためにパンダを提供し続けたわけですよ。
あ、そのためなんですか。
そうです、そうです、あれは戦略なんですよ。可愛いパンダ、可愛いって言うじゃないですか。
有効の証、
有効の証って、あれはもう外交戦略なんですよ。だからね、そういうのに普通に、まああれ実際のモデルわけ違って借りてるだけなんですけどね、あれね。
あ、
そういうのに騙されたらあかんのですけど、この、ビビアン・スーは、これ単にテレビのスタッフが考えただけの話ですからね。
はい。
こういう自然発生的なね、なんかこう、文化外交って僕はすごくいいなと思います。これに現れるように、やっぱ日本は台湾大事しなあかんと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてきました、は
い、ということでね、こう日本のこう安全保障、自主防衛を考えると、台湾との関係はものすごく大事だし、
うん、
文化的なつながりも非常にこうビビアン・スーちゃんに象徴されるようにこう深いですから、
はい、ま
あ、日台関係をこう強化していかなあかんのですけど、まあ、日本政府はすごく及び腰なんですよ、うん、蔡英文は日台安保をもっと強化してくれという要請を日本国に実際送ってるんですね、安倍内閣に。 で、安倍内閣の方はどう言ってるかっていうと、もう判例をしたように、台湾との特別な地域との関係を一つの国としてはなくて、適切に強化していきますよ、というような、はいはい、なんかこう適当な返事になってる
んです、ね。なんか曖昧ですね。曖昧
なん
です
なんか日台安保条約結びさますよ、なんてことも全然ありえないんですよね。でも、アメリカが、台湾を一つの国ではないけれども、台湾関係法っていうのを結んで、事実上の軍事同盟を結んで、で、今、実際に台湾とアメリカで中国軍とこう対応しようとしてるんですよ。で、中国はそれで、もっと圧力かけるぞって言って、新しく空母を作ってね。台湾周辺に空母を就航させて、はい、さらに戦争の圧力を高めようと、まあ、してるんですよ。でその時にやっぱりアメリカだけじゃなくて日本もそこの後ろ盾していってあげるっていうのは、はい、これは台湾を守るためのみならず日本を守る上でも重要だと僕は思うんですね、うんうん
はい、
でその戦いの延長に香港との関係もあるわけですから、はいはいはい、これやっぱ香港の学生たちをやっぱり香港人の民主主義は大事なんだっていうことを中国に対してアピールじゃなあかんわけですよ。当然ね、日本が台湾と安保を結んだり、香港 に対して支援をすると中国は劣化のごとく怒ります。だけどそれはもう織り込み済みですから、
はい、
怒っとけ怒っとけぐらいなんですよ、ね、我が国の国益上私たちは香港を支持しますと、うん、台湾と軍事的な同盟を結びますと、あなたたち侵略するつもりでもあるんですかと、うん、どっかわけのわからん国がやってきた時に台湾と協力すると言ってるだけで、まさかあなたたちが侵略してくるってわけじゃないですよねぐらい言ってやればいいわけです、
うん、もっと強気に
強気に出てで独立をしていけばいいわけですよ。別にアメリカの後ろ盾があるからそれができるっていうわけじゃなくて、それやればいいわけですよ、うん、だからね、そういうね、腹のくくり方をやらなあかんっていうのが日本政府よ。腹をくくって日台安保を強化せよと。これ日台安保条約を結べと言ってるわけじゃないから、うん、強化しろって言ってるぐらいですからね。
協力もっとしないといけない、
しないといけないっていうね、それぐらいのことをやってほしいですね、
はい
はい、
ではその内容もたっぷり、はい、載ってます、はい、表現者クライテリアの最新号、はい、ホームページからもご購入できますので、ぜひチェックしてみてください、はい、また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。編集長、はい、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。